物事っていうのはね、まあ長く続けば続くほど終わりはまあ本当にねあっけないもんなんだなっていうのをちょっとね感じて、寂しい気持ちになったり、そんな秋の今日この頃です。今日もよろしくお願いします。脳内ウェーブ。皆さんこんにちは、 FM 早稲田3年の桜井です。
はい、同じく FM 早稲田3年の秋山です。お願いします。
はい、ということで皆様お久しぶりでございます。
はい、
本当はですねもっと頻繁にというか夏中も更新するつもりだったんですけども、もろもろちょっと事情がありまして、ちょっと言い訳はちょっと後でさせていただきますが、ね、
そうですね、
前回収録したものが7月の、ね、多分序盤に収録をして、
そんな前ですか、
アップが9月の末だったんですよ。
お
で、まあ、多分これ配信してるの10月の中旬、まあ、頭か中旬かっていうくらいにしようと思ってるんですが、まあ、そんな感じでね、ちょっとかなり間が空いてしまったので、皆さんにね、なんというか顔向けというか、ね、お前ら何やったんだよっていうのも報告も含めてちょっと今日喋りたいと思うんですけど、
そうですね、もう今日9月の26ですからね、
26ね、
夏休み終わっちゃいましたね。
秋山くんはもう25から、
うん、昨日から、
まあ、はい、放送日が20、放送日の収録日が25で20、放送日が26日で、
そうですね、
まあ、授業始まったのがその前日の25日、
そうですね、
いうことで、まあ、早速ね大学生活始まったわけなんですけども、
はい、
大学生活というか後期のね授業始まりましたが、昨晩というか今日未明、26日未明、
はいはいはい、
終わったものがありますね。
そうですね、ちょっとラジオ界の歴史に名を刻む伝説の番組が終わってしまいましたね。
いや、ちょっとこのナイナイさんのね、ナインティナインのオールナイトニッポンが、
はい、
ちょっとこう20年と半年の歴史に幕を閉じて、
うん、
まあ、来週から、まあ、岡村さんの一人で、
そうだね、
まあ、オールナイトニッポンが始まるということで、矢部さんは最後だったんだけど、秋山はずっと聞いてたり、
ね、そうなんですよ、うん、まあ、僕ラジオ好きになったのは中1ぐらいからなんですけど、
うん、
その時もその最初から伊集院とこのナイナイは日本柱で毎週聞いてたんで、
うんうんうん、
まあ、ちょっとねここまで長く聞いてた番組が終わっちゃうっていうのは初めてなんで、ショックですね。
そうで、だってほぼ秋山の人生と同じ長さやってる。
いや、もう青春そのものですよ。
そうだよね、
うん、
でも20年続いたものって終わるんだねって。
いや、もう終わらないもんなんだなって思ってたのに、
うん、
1ヶ月前に急にあっさりと、
しかもだってエンディングでさらっと、いや実はやめるんですよ、
そうなんですよ、
感じだったからな。だって、まあ、だっていいともだって終わると思わなかったしね。
いや、今年ねすごいね、
今年いろんなものが終わりすぎでしょ、
うん、ちょっとびっくりしたね、
感じはするんだけど、まあ、ちょっとこれラジオなんで、ラジオに関して、まあ、オールナイトの話を、まあ、していこうと思うんだけど、
これはもう間違ったりをしちゃっていい感じなのかな。
あ、全然いいですよ、これはもう全然、はい、問題
ない。これは本当にね、まあ、結構評価分かれるとこだと思うんだけど、
うん、
僕はやべっちにちょっと失望したかなっていうのはあって、
あ、
ずっと聞いてて、まあ、僕がもう聞き始めたぐらいからは、やべっちは岡村さんの話に対してずっと相槌を打つぐらいのテンションで言ってて、それがすごい心地よくてね、深夜に、
まあ、そのリズムというか、ね、
そう、まあ、芸人さんのラジオっていろいろタイプ分かれると思うんだけど、そのテレビとかのノリでラジオも、振る舞うっていう、結構イケイケガンガンの番組もあれば、そのナイナイの番組はめちゃイケで見せるようなハイテンションなキャラじゃなくて、すごく落ち着いた、
そう、
うん、トーンの低めのラジオだったから、特にそれにやべっちの相槌っていうのが寄与してた部分があって、
うん、なんかこう深夜にこっそりやってるさ、
ね、
こう秘密基地感というか、
うん、
こうなんていうのか、一対一な感じというかさ、
うん、
なんかこう一対一なんだけど仲間はいるぜみたいな、
うんうん、
こう独特な感じはあったと思うんだけど、まあ、ちょっとさっきね矢部さんに失望したという発言が、まあ、あったんですけど、ちょっとこうかいつまんでというか、まあ、知らない人に言っておくと、
はいはい、
まあ、 岡村さんが2010年かな、
そうですね、
くらいにちょっとね、体調を崩されて半年間、まあ、オールナイト日本休んだと。その時に、まあ、矢部さんが半年間こうやり抜いて、うん、岡村さんが戻ってきた時に、あ、俺の仕事は、まあ、こう達成したと、うん、いう感じになっちゃって、その気持ちが戻らず数年やってしまったみたいな、なんかちょっとねコメントして出てたよね、あの やめますって言った次の
スペシャルウィークでね、
スペシャルウィーク
ね、言ってたんだけども、うん、そのちょっと発言が結構お茶を濁した感じで、
うん、
うーん、ちょっと納得いかないかなっていうのはあって、まあ、まず一つ、うん、あの2010年に岡村さんがあの休養して、うん、その後復帰してもう4年経ってますよ、うん、4年間そういう気持ちでラジオに向き合ってたんだなっていうのはちょっと残念に思うっていうのと、あと、まあ、さっきも言ったけど結構前からこういう、うん、あのやべっちは岡村さんの話に対して、まあ、テンション低めでうんうんっていうなずく感じのラジオで、それがとてもナイナイのラジオの様式美として成り立ってた部分があると思うから、
なるほどね、
それがなんか2010年を境に、まあ、旗から聞いてる限りでは変わった感じはしなくて、
うんうんうん、
なんか前からそうだったじゃんっていう、なんで急にみたいないうのはありますね。
なんで急にっていうのは、うん、旗から聞いててそれは感じてなかったんだけど、それをもう気持ちとしてそういうものがあったって言っちゃったことに対して、
うん、
わざわざ言わなくてもと思ったってこと。
聞いた感じでは、うん、ずっと前からあの、まあ、やる気ないってわけじゃないんだけど、あのなんていうのかな、まあ、岡村さんの話に対してのやべっちの態度っていうのはずっと前から変わってなかったから、でも気持ちの面では、まあ、なんかそんなにラジオに対してやる気なくしてたんだなって思うと、
あ、なんか
こうずっと中止から聞いてたのになって思うんですよね、
まあ、いい温度差でバランスが取れた感じだったからね。それ中1からっていうとリスナー歴は8年半
ぐらいですかね、
半くらい。そうだよね、まあでも20年ってことは、まあ半分くらい、
半分も聞けてないね、
まあ、聞けてないって聞けてない、うん、まあでもそのくらいか、うーん、まあ気持ちの問題だからこういかんともしがたいっていうところはあるんだけどね。
やべっち結婚して お子さんも生まれたじゃないです か、
うん、
だかそれが理由になってるのかなとも思ったんだけど、そうだったらそうやって言ってほしかったし、なんかリスナーに対してもっと、うん、あの赤裸々な本当に包み隠さずに言ってほしかったなって、うん、
なんというか多分自分でもこうなん気持ちを明確になんていうかさ伝えられてない感じしなかった。
なんかね、まあ、岡村さんはねこの後も続けるからちょっとそれで配慮した部分もあったと思うんだけど、まあ、これまで楽しませてもらったあの分、その分ちょっとね、
まあ、ファンの心理としてはね、うん、ちょっと残念だったなみたいなことがあるということでですね、ちょっと僕もナインティナインのオールナイトニッポンに関しては、僕が大学に入った時にちょうど秋山くんと知り合った時に喋るきっかけになったのは伊集院さんの番組を、ね、うん、同じく聞いてるというところでちょっと喋るようになったんだけど、その時に、まあ、たまたまねそのオールナイトの話を進められて、まあ、言ってしまえばジャンクっていう枠の裏じゃないですか。
真裏ですね。
真裏なんでどうなんだろう。で俺がまだ大学入った時はまだシカマンはまだやってた、シカマン違う、俺浪人中がに終わったのか、シカマンは終わってて、うん、もうメガネビーキにもなっていて、
うん、2010年からは確かメガネビーキも入
ってるから。あ、そっかそっかそっかそっか、うん、まあ、だからそうすると木曜日に割とこう番組を聞いてなかったんだよね、ラジオね、
うんうん、
中学の時聞いてた、まあ、文化放送の番組はちょっと時間枠がちょっと移動しちゃってたりしてたんで、まあ木曜日特にラジオ聞いてねえなと思ってて、その時間帯っていうのはいつも僕寝る前に必ずラジオを聞くっていう、まあ、録音でも何でも聞くっていう習慣があって、その週に撮ったあのバカ力を まあ、何週も聞くみたいな、いう感じで寝てたりはしてたので、あ、これ新しいこう番組というか、新しいなんかこう開拓する、ラジオ番組開拓する感じだったんで、まあ、正味2年も聞けてないか、2年ちょっとかな、
はいはいはい、
くらいだったんだけど、やっぱりこう20年、ね、やってる番組だけあって、こうはがき職人さんのさ、レベルの高さ、
そうなんですよね。僕他の番組もまあちょいちょい聞いたりしてるんだけど、
うん、
ジャンクオールナイト含めてね、まあ、あくまで個人的な意見だけど、一番はがき職人のレベル高くて、
うん、
でネタ読みも岡村さんむちゃくちゃうまくて、
うん
うん、はがき職人、まあ、さっきも話出たんだけど、はがき職人大賞っていうのを3ヶ月に1回やってるんですよ。
そう
ね、
うん、
そういうモチベーションを上げてくれるような番組でもあったから、そういうツール交流の場っていうのが、まあね、これから岡村さん一人になって縮小されちゃうのかなと思う、ね、ちょっと残念ですね。
岡村さんは FM 的な番組にするみたいな半分
しゃ、まあね、
半分しゃれくらいの感じで、まあ、言ってたけど、どんな番組になるのかまあよくわかんないけど、なんかこう今までのなんていうのかな、有名コーナーというか名物コーナーは残しつつやってほしいなっていうのはあるよね。
やっぱりその岡村さんのネタ読みもちろんうまいんだけど、それに対する矢部さんの笑いとか相槌で、
うん
まああのまあ、伊集院 の, あの渡辺さん、放送作家の渡辺さんじゃないけども、うん、なんかそういうリスナーに対するなんていうのかな、この温度の伝わり方っていうのがあったから、それがなくなっちゃって岡村ピンでできんのかなっていうのはありますね。
うん、なんかやっぱ伊集院さんもそうだし、多分あのナイナイのオールナイトに関してもそうなんだけど、なんかこうね、まあ、ジャンクの場合はいくら構成とは言いつつ番組に声がめちゃくちゃ入ってて、温度が伝わってるじゃん、2人でやってるような、ね、演者としては2人でやってるような感じもあるし、まあ、ナイナイはもちろん、ね、2人岡村さんと矢部さんでやってるっていう、まあ、ずっとあったかな。そういう意味ではこう、でも笑いのさ、こうジャンルというか系統、笑わしに生き方みたいなのは全然違う、
うん、
だからそういう意味では僕にとってはすごく新鮮なラジオ で,
あ
で、まあ、もちろん、ね、ジャンクの方 の, 作, あの作家さんじゃない、メール職人とか科学職人さんも、まあ、レベル高いは高いんだけど、それにも増してナイナイのオールナイトの方はこうネタ主体というか、
うん、
こう俺らはこんだけこういうのを出すからお前らそれに答えろよみたいな、
うん、
こうがっちり感が、
そうなんですよね。そのはがき職人に求めるハードルも高くて、
うん、
ネタのレベルが、まあ、結構圧倒的なんで、
そう、ね、
結構なんだ一元さんが簡単に送れるようなコーナーってないんですよ。
そう、うん、そう、
本当に職人、うん、もう腕っぷしの強い職人じゃないと送れない。しかもハガキっていう、ね、こだわりもナイナイは持ってたんで、ね、昔ながらのラジオっていう感じはしました、ね、
そうだね。さっきほらハガキ職人大賞、
うん、
の話出たけど、あれでこう要するに月間3ヶ月の間に読まれた、メールの数が一番多かった職人、
うん
っていうのをいろいろ列挙していくんですけど、
そうですね、
それで上位3組かな、あのハガキがさ60枚、
そうそう
だけど60枚40枚30枚みたいな
かな、
なんかそういう感じでハガキをね、こうノベルティというよりは商品としてもらって、なんか これでまた面白いネタ書いてくれよみたいなものもすごく好きだったし、
うん、
まあ僕は過去の録音もまあね、ちょこちょこう聞いたりすることもあったんだけど、なんだろうな、これ話し始めるとやっぱ止まんなくなるよね。
そうですね、
いや この後いろいろちょっと喋ろうと思ったことあるんだけど、これちょっと後半に回そう。
あ、本当ですか、
うんうん、2本撮りをすればいいと、まあ、そうやってはがきにこだわってるっていうのは、まあ、ラジオらしいし、
いや本当に、
うん、なんかこう一元さんお断り的な、まあ、なんていうのかな、その一元さんお断りっていう言い方をしちゃうと、こうなんていうのかな、こう開かれてない感じは受けちゃうと思うんだけど、
うん、そういうことではないんだよね。
そう、
多分ナイナイはトンネルズの影響も受けてるから、まあ、結構独特の内輪感っていうのは確かにあると思うんだけど、その点伊集院さんはあの一元さんにも分かりやすいように、例えば名字出す時もその職業を前につけてちゃんと話してあげたりとか、コーナーの説明をしっかりしてあのネタを読んだりっていう配慮はあるけども、まあ、それとはまた違った部分で内輪感あったんで、聞いてれば聞くほど、聞けば聞くほどそのナイナイファミリーに近づいていけるような感じはありましたね。
まあ、その辺もちょっとさ探り探りだったりするんだよね、こう聞いてる側からしたら説明がないから、うん、
その方がね、
自分で聞きながら、うん、これってこうなのかなとか、
そうそう、その方が面白いと思うんだよね、
っていうのを探るのも結構、ね、あのラジオリスナーって楽しいんだよね。そうそう、新しい番組で聞きながら、
最初新しく番組聞いてて、まあ、ナイナイの2人はもちろん知ってるけど、すごくだって名字が出てきてこいつ誰だっていうのをだずっと何回も何回も聞いてて、ああこういう人なんだっていうのが分かった時の、この一歩近づいた感、
こうこれも もうちょっとで仲間に入れるかな
っていう、そうなんですよね、
そういう感じだったりね、あるし、うん、俺だって一番最初に聞いた時にあのジングルっていうか途中のさ、はいはい、CM 入るとこに入るあのテントリ占い、
いやいいね好き、
まあ、
大好き、
テントリ占いっていうのはその時事ネタで面白めのやつをこうワンフレーズで送って、それに2人が点数をつける、
はい、
っていうやつだったんだけど、これ最初それがよくわかんない、これはリスナーさんがそういうなんかこう短文で若干そういうネタ的なのを送ってそれに点数をつけてるんだと思った最初は、ね、
はあはあ、
でだからそのソースというか、そのそこに出てる話自体は本当の話じゃないと思った、
うん、
そしたらこれはどうやら G ネタに対して点数をつけてるらしいと、うん、面白いやつ、
うん、
っていうのに知った時の感動はそういうことなのよ、
うん、
なんかそうね、
説明方にならない部分が結構魅力的ではあったかなと思いますね、
うん、よくそれもねラジオの一つの魅力だと思うし、うん、それこそまあ多分ベテランのなせる技というか、長くやってるからこそできることなんだなと、そう、ね、説明をしなくてもちゃんと聞いていけば徐々に君たち分かっていくし楽しめるよっていうのはすごく思いましたね、うん、なんか俺も今さ聞いてる深夜ラジオって何か分かるんですか、
ありますね、はい、
でもそのうちの大きなさ、さっき言った2本の柱がさ、
うん、
僕も2本の柱、大学入ってから2本の柱だったんですけど、その1本なくなっちゃって次どうしようみたいな、
本当にそうなんです、だから右と左に日本橋で置いてたのに右がなくなっちゃったからもうゆだゆだですよ
今。でもほら来週からでも岡村さんのは、まあ、俺らとしては多分楽しみは楽しみなんだね、
どこまで続くかっていうのが僕はすごく心配で、あのやべっちが半年間一人でやってた分を岡村さんが、うん、その半年はやるわっていう風に昨日言ってたのが印象的で、
あそう、ね、
じゃあ半年やった後どうなっちゃうんだろう、
どんなに暴言吐いてもとか言って、うん、どんなに暴言吐いても半年は頑張るから、
そうそうそう、もっともっとねこれから岡村さん一人で20年やるぐらいの気概でやってほしいなとは思うんだけど、うん、
だって俺ら今サークル入ってるラジオ好きのさ人って、まあ、うちのサークルまあ、一応こう建前上ラジオ好きな人いっぱいいるという、まあ、ことにはなってるんだけど、
はいはい、
まあ、ラジオ、ね、基本的に聞く人たちってさ絶対、まあ、言ってみればオールナイトとかジャンクとかああいうのの番組を聞いて育ってきてるじゃん、うん、特にこう長くやってれば、うん、何々もそうだし伊集院さんもそうなんだけど、うん、だからその長くこういわゆるこうネタ投稿の登竜門じゃないけど、あネタ書いてみようかなって思えたりさ、ちょっと送ってみようかなってい こうラジオに関する思い入れのすごく重要な部分がぽっかりなくなっちゃったというか、
そうだね、
うん、僕、まあ、残念だけど、まあ、来週からどうなるのかなってこう期待と不安半分半分みたいな、一番多分でも不安なの岡村さんだよ絶対それはそうなんだけど、
そうだね、うん、どうなんだろう、一人でやっていくのか、それともゲストを毎回呼んでいくのか、
ゲスト呼ぶんだったらもう出川さんに
まあね、あの毎回出ちゃうとスペシャル感なくなっちゃうからね、
時々こう出ちゃうほしい、あとは定期的に矢部さんが番組を点検しに来てほしい、
それは昨日言ってたね、あのなんか
あの何かあったら必ず来ますって言ったけど、そうそうそう、 なんかお互いにそれをさ言い合ってたじゃん、なんかあったら必ず来ますよっていうと、うん、いつでも来ていいよみたいなのは、うん、お二人ともお互いに言ってたことなんで、そこはちょっとこれからね、あの聞く上でいつかなっていう、
そう
ね、あの二人が再びみたいなの、
とりあえずね年末にまた出川と出川さんと3人でね、
うん、
やってほしいなって、毎年年末恒例やってますから。
あそうね、うん、あとは最終回のくせにあまりにもすんなり終わりすぎた。
いやあっさりだったね本当にね。
だからそうオープニングの前にもちょっとタイトルの前にも言ったけど、まあ、続けば続くほど終わりが意外にさらっといっちゃうもんなのかなと、
うん、
思い出は君らの中にあるから、もうこれ以上振り返る前くらいの感じを受けて、うん、なんかいつもと同じすぎて、あんまりこう番組聞いてるときに、ああ終わっちゃうのかっていう感じがねあんまりなかったんだ。
確かにね、
ちょっとあの矢部さんの手紙は良かった。
白い巨頭 の, あのパロ最終回のパロディーで矢部っちがその岡村さんとか他のスタッフに対して、まあ、感謝の手紙を読んでたんだけどね、
一言ずつね、うん、必ず最後気持ち悪かったです。
そうそうそう、
締められるという感じだったんですけど、まあね、そういう感じで、はい、あの僕たちのラジオライフに非常に大きな衝撃を与えた、まあ、ナイナイのオールナイト最終回だったんですが、ね、ちょっと熱くなりすぎまして、
いやもうこれについてはねいくらでも語りたいですよ。
うん、これからもちょっと喋りたいんだけどね、もう今20分喋ってるんだ、ね、
あらあら、
ということで。あのこれをで30分に収めるよりは、とりあえずこのままこれを番組として進めて、もう1本ね撮ってあげようかっていう方がいいと思うんで、
そうっすね、
うん、これからね、もうちょっと喋りますんで、ラジオについ
て、いいですか、もっと話していいですか、
もっと話してもいいですけど、
もっと話していいんですか。
オールナイトに限らず、ちょっとこうラジオっていうことに関してなんですけど、
はいはいはい、
今までそんなに積極的に、まあ、オールナイトにジャンク限らずこうメールを送るっていうことはしてきたりした今まで。
あ、僕ですか、
うん、
ね、ないじゃねえ、オールナイトとかジャンクには多分1回も出してないかな。あの、まあ、レベルが高すぎて出せないっていうのと、
うん、
あと僕はなんかネタ考える頭もないので聞く専ですね基本的に。昔 2、3回アスマックスがやってたラジオ番組に出したりしたんだけど、まあ、撃沈して、
うん
うん、それ以来も全然考えてないですね。
送ってみようかなとは思ったけど、
あでもそれもないかな。ラジオとそのネタを送るっていうのがあんまり結びつかないんで、自分の中ではね、もう本当にあの面白い職人さんのハガキを聞いて自分が楽しむっていうスタンスなんで。
なるほどね。でも最近ねこう3年生になると、うちのサークルって基本的にはあのメインのイベントとかその他の活動が1、2年生まあ、中心の活動だったりするので、
はい、
まあ、3年になると割と時間ができるんですよ、うん、こうすると、まあ、こうやってウェブラジオを撮る以外にもやることはほぼなくなっちゃうんで、時間が余るからさあどうしようってなった時に、まあ、ただ自分の中のラジオの生活サイクルの中でラジオっていうものを減らしたくないので、
うん、
ちょっとネタを考える方向にね最近こうちょっとシフトしてみようかなって、チャレンジしてみようかなってって思うことがある。
いいじゃないですか。
で、秋山が今言った通り、やっぱりね、オールナイトとかジャンクとか、職人さんのレベルが高すぎて、
うん、
俺ごときが送っていいんだろうかちょっとなることはあるんだよね、確かにね。なんだけど、まあ送って読まれなかったら読まれなかったらつまんなかったっていうことなんだから、うん、とりあえず送るだけ送ってみようかなと思って。
どんな番組送ってるんですか。
で、いや、これまだ送ってないんだけど、
あ、これからね、
これからちょっとね、バカ力の方に、
はいはい、
ちょっとずつ送ってみようか、思いついたらちょっとずつ送ってみようかなと思ってるんだけど、うん、その送るときにね、昨日ちょっとこうラジオの公式サイト行くとこのメールフォームがあるじゃないですか。で、まあそのバカ力のこうホームページに行くと、
はい、
そのメールネタ投稿のフォームがそこをクリックすると、今動いてるそのなんていうか、こうラジオのコーナーの 項目別にちゃんとメールが
そうですね、
用意されてて、それいざそこのパチってクリックしてネタを打ち込んで送信しようと思った時に、結構そのネタはすごく僕自信があったんです。
おう、
でもこんだけ自信があるってことは、俺どっかで見聞きしたネタを無意識にパクっちゃってるんじゃないかなっていう不安があって、うんうん、もしかしたら例えば何年か前にバカ力でもしかしたら聞いたネタかもしれないし、うん、ネットの掲示板とかでなんとなく 見たものかもしれないし、うん、そういうのをもしパクっちゃってたらどうしよう、悪気はないのにみたいな、うん、ビビりがすごくあって、うん、どうしようっていうのなんだけど、そういうのは気にせずとりあえず送ってみちゃった方がいいのかね。
もう送るのは自由ですからね。それを選んで最終的にパクリだったとしても、うん、それはまあ選んだ側の責任ですからね。たまに確かにありますよね、2ちゃんとかでコピペよくあるじゃないですか、面白いコピペ
ある、ね、う
ん、それをまんまパクってラジオ番組に投稿して、でパーソナリティが気づかずに読んじゃうっていうのがあって、
うん、
そういうのは結構ネットでも戦えてます、
ね、あれ確かなんだっけ、昔ビジネスの番組で、
うん、
ママゾンのネタ、
はいはい、
母親が送ってくる荷物の、はいはいはいはい、アマゾンの箱の頭のところにあの M がついてママゾンになってくるっていう、なんか うざい親がいるみたいな、でネタが送られてきた時にこれ俺どっかで見たことあるなと思って、うん、それが確か多分ネットで出てるやつだったかなって、
ツイッターで頻繁に出回ってますよね。
最近でも ネットが普及したからそういうのもさ、見つかると叩くスピードがすごいじゃん。
そうだね、
それも怖いんだだったりするからあれなんだけど、まあ、ちょっと今回今日26日家帰ったら僕送りますとバカ時間
です。おー、いいっすね。
そしたら多分来週の29日かなの放送で読まれるか読まれないか、
うん、
まあ、ちょっと分からんけど、
結果報告も兼ねてね、
うん、
今度
ちょっとね
番組撮るときはね、
喋って喋ってしゃべってネタ投稿してね、うん、ちょっと新しいラジオの楽しみ方をしてみようかなと思います。ということで今日はラジオに関するトークのみでしたはい、ということでですね、番組、終わりの時間です。今日は特に話題性すごくねホットな話題ではあったんだけども、なんだろう、いつもの通りのこうフリートークというよりはラジオ談義みたいな感じに、
いや僕は、まあ、なってしまって、はい、
非常にね楽しかったんだけど、この間さ第4回目か、
はい、
ね、上げる前にうちのサークルでこう何ですか、番組発表会というイベントがあって、その内輪向けに番組を聞かせるっていうイベントがあるんですけど、うん、その時に第4回目の荒編集したもの、まあ、大体編集してこんな感じで出しますっていうものを聞いてもらったことがあったんです、みんなにね、
はい、
その時に秋山がいつも喋ってない、あんまり喋ってないということを言われまして、確かにそうだなと、
まあそういうスタンスでねやってますから、
これ秋山くんがそういうスタンスだって言うんだったらいいんですけど、まあ、俺も俺で対して喋りが上手くないのに一人でベラベラ喋ってもね全くしょうがない話だなと思って、今回ちょっと秋山くんにねちょっと喋ってもらいたいなということで、こういう話題もね、
いやありがたいですね、
たまにはいいかなっていう感じでちょっとやってきたんですけど、
僕が話せる分野ってラジオぐらいしかないですからね、本当に他のこと振られても何もポカーンって、アニメとかポカーンって、
野球ポカー
ン、サッカーポカーンってもう全然わかんないから、
もうラジオしかないっていう感じで、もう生粋のこうラジオっ子って感じだったんだけど、今日どうだった、収録自体は。俺今日割と今日相づちというかさ、こう間に挟む感じで喋ってはみたんだけど、
いやいろいろ喋らせてもらって楽しかったですね、はい、
これからちょっとバランス見ながら2人でね頑張って喋っていこうね、はい、ということでですね、今後の更新とかねコーナー、あと配信頻度に関してちょっと次回、お知らせいたしますので、ちょっと時間も迫ってますんでね、メールアドレスの方をちょっと先に読ませていただきます。はい、番組に対するご意見ご感想などすべて、の宛先はメールアドレス nounai.wave@gmail.com nounai.wave@gmail.com wave@gmail.com、こちらのアドレスの方にお願いしますということでですね、もう30分ベラベラ喋ってまいりましたがお時間です。また次回お相手は FM マスター3年の桜井と
同じく FM マスター3年の秋山でした。
さよなら。
さよなら。